78.7 FM JOTG7AM
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院皮膚科の福本彩子先生にお話を伺っていこうと思います。福本先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は日光と皮膚についてのテーマでお話を伺えるということなんですが、いやー、暑くなってくるかな、これからという季節になってきてるんですけれども、太陽からの光にはどのようなものがまずあるのか教えてもらっていいですか？
はい、太陽からは様々な光が届きます。
はい、
そのうち地表まで届く光は波長の短い順に紫外線と可視光線、赤外線になります。太陽光線のうち約 5% が紫外線です。
はい、もう紫外線という言葉はもう耳にタコができるぐらい聞いたこともあることなんですが、紫外線はどのようなものか改めて教えてください。
紫外線は UVA、UVB、UVC の3種類に分けられています。
はい、
これらは波長により分けられていて、最も波長の長い UVA は320から400ナノメートル、UVB は290から320ナノメートル、UVC は200から290ナノメートルです。
うん、
UVC はオゾン層に吸収され、地表に到達しないとされていますので、通常問題となる紫外線は UVA と UVB です。
うん、紫外線には3つの種類があるけど、私たちのところに届くのは UVA と UVB、はい、ということですね。
はい、
この UVB と UVA の違いは何ですか？
紫外線は波長が短いほど強力なエネルギーを持っているので、UVB の方が UVA に比べて強い影響力があります。
うん、
UVB はいわゆる日焼けの時の赤みを起こしたり、皮膚の遺伝子 DNA に吸収され、 DNA にたくさんの傷をつけるため皮膚がんの発生に関係しています。
はい、
UVA は皮膚の深くまで到達し、抗原繊維のコラーゲンと弾性繊維のエラスチンを変性させるので、肌の老化を促進する光老化であるシワに関係しています。
あららら、ら、ちょっと気になるワードもたくさん出てきましたけれども、まず小さいお子さんはね、これもしかしたら昔になるのかなとも思うんですけれども、子どもの頃日光浴する方がいいよなんて言われていた時期もあると思うんですが、先生どうでしょうか？
日光浴は昔から健康に良いとされてきましたが、
はい、
紫外線を浴びることで骨の発育に有用なビタミン D が作られることも日光浴を進める根拠の一つでした。
はい、
しかし1日に必要なビタミン D を作るには、夏の正午頃の太陽光であればほんの 2,3 分で足りることや、ビタミン D は食物から十分に摂取できることなどから、むしろ日光浴による紫外線の影響の方が問題になると考えられてきたため、1998年の母子手帳から日光浴の文字は消えて外気浴という言葉に変わりました。
あら、今母子手帳からは日光浴という言葉消えてるんですね。
そうなんです、
外気浴という言葉に変わってるんですね。
はい、
先生、この外気浴っていうのは改めてどういうものなんでしょうか？
太陽の光を積極的に浴びさせるのではなく、戸外での気候の変化に慣れさせること、
うん、
外気に触れさせることで皮膚を刺激し代謝機能を高めることなどを目的としたものです。
はい、
今日は皮膚科医という立場から日光と皮膚についてお話しさせていただきます。
はい、日差しがねどんどんと気になる季節になってきてるんですが、これから日焼けというのも私たちの皮膚には起こるのではないかなと思うんですが、先生、日焼けはどういう状態ですか？
はい、日焼けは医学用語では日光皮膚炎といい、太陽による火傷になります。
はい、
太陽に当たって最初に肌が赤くなることを3番、
うん、
その後色素沈着が起こり肌が黒くなることを3ターンと言います。
はい、
3番は UVB による影響、3ターンは UVA による影響と考えられています。
うん、なるほど、赤くなって黒く収まっていくという感じが日焼けなんですよね。
はい、
3番で赤くなるのはどうしてですか？
皮膚に紫外線が当たると血管を広げる物質であるプロスタグランディン E が皮膚の表面にある角化細胞で作られます、
うん、
この物質が皮膚の深い部分である真皮に届き血管を広げることによって血液量が増えて皮膚が赤くなります。
血液量が増えて皮膚が赤くなってるんですね。他の人に比べると日焼けした後赤くなりやすいっていう人もいると思うんですが、これはどうしてですか？
はい、日焼けで赤くなるか黒くなるかによって日本人にはスキンタイプが3つに分けられています。
はい、
日焼けの直後にすぐに赤くなり日焼けの後は残らない、もしくはうっすら残る人はタイプ1、
うん、
赤くならずにどんどん黒くなるタイプはタイプ3、
はい、
そこそこ赤くなり数日後には皮膚の色が褐色になる人は中間のタイプ2とされています。
はい、
日本人に多いのはタイプ2で全体の 60-70% ぐらいと言われています。
うん、
タイプ1は全体の約 17%、 タイプ3は全体の約 13% ぐらいです。
はい、
太陽光に当たって赤くなった後はメラニンを増やし色素沈着を起こしますが、日焼けした後に赤くなりやすいタイプ1の人はメラニンを作る能力が低く色白の人に多いです。
うん、なんとなくイメージですけど色白の方がいいですよね。
先ほどのスキンタイプ分類でタイプ1に当てはまる方はメラニンを作る能力が低く日焼けをしてもメラニン色素があまりできません、
うん、はい、
メラニン色素は紫外線を吸収して皮膚への害を食い止める働きがありますので、そのメラニン色素が少ないと紫外線による遺伝子の傷が多くできてしまい、
うん、
修復されない傷が多く残っていると考えられます。
はい、
治らず残っている DNA の傷が多いほど3番も強くなります。
うん、
つまり皮膚はより赤くなります。また遺伝子の傷が残るということは皮膚がんなども生じやすいと考えられます。
今ちょっと皮膚がんという言葉が出てきましたけれども、日光で起こりやすい皮膚がんっていうのはどのような症状ですか？
はい、一番多いのは光線角化症といってがんまでは言っていませんが前がん、がんの一歩手前の疾患です。
うん、
ガサガサして赤みを帯びた皮膚症状をしていますので一見は湿疹のように見えますが、湿疹と違いかゆみがあまりなく湿疹の塗り薬を塗っても治りにくい場合に光線角化症を疑います。
うん、
確定するには皮膚を一部切り取って組織検査をしないと分かりません。光線角化症はすぐにはがんにはなりませんが、長期間放置しておくと皮膚がんに進行します。他には基底細胞がん、有極細胞がんなどがあります。
はい、
特徴は様々ですが、急に大きくなる、出血するといった異常な症状が出るような出来物があったり、かゆみや痛みもないけどガサガサとして赤い部分があるなど気になることがあれば皮膚科を受診して見てもらってください。
はい、普段からちょっと自分の皮膚の様子を伺っておく、チェックしておく必要性もありそうですね。
はい、
紫外線ってこう暑い汗いっぱいかくような時期に気をつけないといけないのかななんて思ったりもしがちですが、先生、紫外線対策いつ頃から始めるのがいいですか？
4月から9月にかけて UVB の量は多くなり、7から8月が年間のうち UVB の多い時期となります。
はい、
気温が高くなってから紫外線対策を始めるのは遅く、春頃からはしっかり対策した方がいいと考えられます。
あ、もう汗をかくような暑さになってからで遅すぎるということですね。
そうですね、
もう春になった頃には、早速紫外線対策をしないといけないということですね。
はい、
1日のうちでやっぱり太陽が上がって、太陽が沈むという、循環があるので、特にどの時間帯に紫外線気をつけていかないといけないか、時間帯などありますか？
午前10時から午後2時までの間は紫外線量が多く、
うん、
そのうち正午前後が最も多くなります。
はい、
その時間に直接紫外線を浴びるのは可能であれば避けた方がいいです。
うん、そうですよね。太陽出てる時は分かるんですけども、曇ってる時とか雨の日とかは気をつけなくてもいいもんでしょうか？
雨や曇りの日も紫外線は地表に届いています。
うん、
雨の日の UVB 量は快晴の日の UVB 量に比べて 20-30% 程度、薄曇りの日は 50-80% も降り注いでいます。
はい、
曇りの日は紫外線対策を忘れがちになりますので特に気をつけてください。
うん、直接太陽がこうね照らしてなくても気をつけていかないといけないということですね。じゃあお部屋に入っている時、室内では気にしなくてもいいですよね。
厚さ5ミリ以上のガラスであれば UVB は家の中には入ってきませんが、ガラスが薄いと UVB を防ぐ効果は弱くなります。
うん、
また UVA はガラスを通り抜けます。窓際などで過ごすことが多ければ UVA の影響は起こり得ます。
はい、
タクシーやトラック運転手など 車に長時間乗っている方は窓側に面している皮膚に紫外線の影響がより多く出ることも考えられます。
あ、それちょっと分かりますね。あの実体験でも車を運転している窓に近い方の腕だけ日焼けしたりする、それがまさしくそういうことですよね。
そうですね、はい。うん、
では先生、ここからが大切でかな。具体的に紫外線の対策どうすればいいか教えてください。
は
い、
外出するときは日傘を差すといいです。
はい、
日傘の布は基本的には素材に関係なく紫外線を吸収してくれます。
うん、
色は黒い方が効果は高いですが、白っぽいものでも十分効果はあります。
はい、
ただ傘を高く持ち上げすぎると効果は減り、顔から30センチ離れると紫外線のカット率は 40% に減りますので、うん、日傘を差すときはなるべく絵を短めに持ってください。
あ、差し方にもポイントがあるんですね。
そうですね、
あの持ってるから安心というわけではなく、日傘と自分の顔の距離をなるべく、近くする。
そうですね、
その方が、はい、効果が上がるということですね。
はい、
気をつけて持っていきたいと思います。
はい、
逆にですね、ちょっと日傘がないときどうしたらいいでしょうか。
日傘がなければ外で歩くときは木陰や日陰を選んで歩いてください。
はい、
ただ木陰や日陰は直射日光を避けることはできますが、紫外線の影響は全くないわけではなく、空中での散乱や地表からの反射によって直射の場合の 40-50% の紫外線は受けることになります。
そうか、上からだけではなく、下から地面から跳ね上がって私たちの体に降り注ぐということなんですね。はい、それもちょっと気をつけていかないといけないと、のとベビーカーに乗ってる赤ちゃんも気をつけていかないといけないですね。
そうですね。
うん、あの日傘はなんとなくまだイメージは女性のものというイメージがあるんですけれども、男性は特にそうかなと思ったりするんですが、帽子かぶってる方も多いかなと思うんですね。帽子とかサングラス効果はありますか？
帽子をかぶるのも役に立ちます。
はい、
麦わら帽子のような周囲につばがあるタイプのものが良いです。
うん、
野球帽タイプですと直射日光を遮ることはできますが、顔の側面への紫外線の影響が避けられません。
はい、
またサングラスは紫外線から目を守るのに有効です。
うん、
選ぶときは紫外線防御効果のあるレンズが使われているか確認してください。
はい、あ、今はね、紫外線を、カットできますというものも表示されていることが多いですので、ぜひそちらもチェックしていただきたいと思います。さあ、そして服装です。お洋服で気をつけることはありますか？
素材として紫外線を透過しにくい繊維はポリエステルなどです。
うん、
ですがポリエステルで通気性や吸湿性に劣るので日本の夏には適していません。
はい、
一方綿やレーヨンは比較的紫外線を透過しやすい素材です。
うん、
ポリエステルと綿の混合素材であれば紫外線カットの効果もあり着心地もいいと思います。
はい、
また可能であれば襟がついている服や長袖の服などを着用してください。
はい、
そして肌が露出しているところには日焼け止めを使用してください。
うん、なるほど。ちょっとね、お洋服だけではカバーできないものがあれば日焼け止めを使ったらいいということですよね。はい、先生でもね、日焼け止めって本当にお店に行ったりするといろんなものがあって、どれを選んだらいいのかわからないんですが、まずこの日焼け止めってどういうものですか？
日焼け止めの成分は紫外線吸収剤と紫外線散乱剤から構成されています。
はい、
紫外線吸収剤は一旦紫外線を吸収し、それを熱エネルギーに変えて放出する光化学的な反応を起こします。
はい、
一方紫外線散乱剤は紫外線を跳ね返す物理的な反応を起こします。
うん、
日焼け止めは SPF 値 PH によって日光をどの程度防げるかを示す数値によって区分けされています。
うん、
SPF は UVB による赤みを防ぐ程度を示し数値で表示されています。
はい、
PA は UVA を防ぐ程度を示しプラスの数で表示されています。
うん、
プラスが4個示されているのがより防御効果が高いです。
うん、なるほど。なんかこう分かったような分かったない分かってないような感じがするので、はい、具体的に、
はい、
あの日焼け止めの選び方と使い方のコツを教えてもらっていいですか？
はい、日常生活であれば SPF 値が5-20程度で十分ですが、屋外でのスポーツ時は SPF が20-50程度を使用する方がいいので、その時々で使い分けてください。
あ、一人の人が、お部屋の中で過ごす、もしくは外で過ごすときに、日焼け止めを使い分けた方がいいということなんですね。
そうですね。
はい、
私自身も、室内の時は SPF15 ぐらいのものを使っていて、
うん、
直射日光の下で何かをするという時は SPF50 のものを塗って います、
うん、なるほど。じゃあその時その時で、数値の違いを、確認して塗るというのがいいのですね、
はい
はい、塗る時のポイントというのはどのようにしたらいいでしょうか。
肌に塗る時のポイントは少しずつムラなく伸ばすことです、
はい、
顔全体でクリームであればパール2個分、ローションであれば1円玉台ほどの量を概要してください、
はい、
塗った部分をこすったり汗などで剥がれなければ日焼け止めの効果は 5,6 時間持つはずですが、
はい、
実際は汗をかいたり離したり笑ったりして顔の筋肉は常に動いていますので日焼け止めはどんどん剥がれてきます、
うん、
ですから 2,3 時間おきに塗り直すようにしましょう、
はい、結構 2,3 時間おきに塗り直すというのはこまめに直さないといけないということですね。
そうですね、
はい、でもね紫外線を入れないように気をつけていきたいものです、
はい、
さあそしてお子様にも日焼け止めって使っていいものかという疑問もあると思うんですがどうでしょうか。
SPF 値が高いものは紫外線吸収剤の成分が多くなることが多いようですが紫外線サンライザーの方が肌への影響が少なく安全性も高いです、
はい、
子どもさんには紫外線サンライザーを主な成分にした無香料無着色の低刺激性のものをおすすめします、
はい、
紫外線の影響は子どもの時期にたくさん受けますのでぜひ紫外線対策をしっかりしてあげてください、
うん、もちろんお子様の時も 2,3 時間に一度は塗り直してあげる必要性があるということですね。
そうですね、
はい、分かりました。先生ちょっとここでいくつか私自身も疑問に思っていることをお尋ねできたらと思うんですが、はい、日焼けしてしまって顔が真っ赤に腕が真っ赤になった時の対策ってありますか。
あ、そうですね、もう日焼けをしてしまって体が真っ赤っかになってしまったような時は、うん、まあ、冷たい水でシャワー、浴びていただいて清潔にしていただくというのは大事なんですけども、
はい、
本当にひどくてヴィランとか水疱とかになってしまうような場合は、うん、やはり皮膚科を受診していただくことが大切だと思います、
はい、日焼けしてしまった時ってお風呂ってピリピリ痛いですよね。
そうですね、
ピリピリ痛いのは大丈夫ですか。
まあ、痛いのであればもうシャワーで流すぐらいにしといていただいた方がいいかなと思います、
うん、はい、あまり刺激を与えない方がいいということですね。
そうですね、
はい、わかりました。そして日焼け止めなんですが、
はい、
女性の方は比較的こまめに塗ってるっていうのを見かけたりするんですけど、はい、もちろん男性の方も日焼け止めは塗った方がいいんですよね。
そうですね、もちろん男性の方も日焼け止め塗っても塗っていただきたいと思います、
はい、
やっぱり来ていただく患者さんも男性の方は塗ってない方が多いように思いますね。
なんかね、はい、よく耳の後ろ日焼けしちゃったなんていう言葉も聞くので、
はい、
耳の裏なんかも日焼け止め女性も男性も塗れるのであれば塗っておいた方がいいですよね、
まあ、耳は結構日焼けをしやすい場所ではあるので、
うん、
そうですね、塗れる、まあ、塗っていただいてた方がいいかと思います、
はい、ちょっとね日が当たるところを今一度確認していただきながら日焼け止めを塗っていただく方がいいと思うんですが、はい、もう一つ私もねたまにやっちゃうんですよ。日焼け止めってきっちり洗い流してから就寝寝る方がいいんですよね。
もちろんそうですね、
はい、
日焼け止めを洗い流さないで、過ごしていると、まあ、皮膚トラブル出てくると思いますので塗ったらきちんと洗い流していただくように、お願いします、
はい、塗るだけではなくきっちりと洗い流すということも忘れないようにしましょう、
はい、
さあ今日は日光と皮膚についてのお話を福本先生に伺っていきましたが最後になりますがリスナーの皆さんに一言お願いいたします、
はい、紫外線とはうまく付き合っていくことが大事です、
はいはい、何かね肌のトラブルがあったらすぐに先生の方に見ていただくのがいいですよね。
そうですね、何か困ってることがあったらぜひ近くの皮膚科を受診してください、
はい、紫外線はもうすでに降り注いでおりますので皆さんも気をつけて過ごしていただきたいと思います。今日は日光と皮膚についてのお話福本彩子先生に伺っていきました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで 0798-64-1515 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。